フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はインドネシアはマレーシアとフィリピンと一緒にパトロール協力を下がることについてお伝えします。中2の乗り組員の売却や誘拐は未完成ですが、同様のアクションが再び繰り返されます。今回インドネシア正規船は2016年4月16日金曜日にマレーシアとフィリピンの公共周辺海域で売却されました。先週の金曜日にテベ・ヘンリータグボートとクリスティ・バーチは北カリマンタンへのフィリピンの西部島から帰宅途中にマレーシア・フィリピン国境の海域の周辺で売却されました。一人の乗り組員は殺害されました。5人が生存し、4人が誘拐されました。インドネシアの乗り組員の14人の人質を解放するために、インドネシアはマレーシアとフィリピンと領域安全保障協力を下がります。ユスフ・カラ副大統領は、この軍事協力は著作権侵害のエリアを使用している海域で航路パトロールを開催しました。ユスフ・カラ副大統領は4月17日日曜日にハリンプラナ・クッシュマ国際空港で、インドネシア政府はこれまでインドネシアの4人の市民を誘拐するグループを知らないと語りました。ユスフ・カラ副大統領によると、政府は特にその位置は知られている10人の市民人質解放を取り組んでいるために、フィリピンとの調整を続けているということです。ユスフ・カラ副大統領は、誘拐の再発は日曜日の朝に実務訪問を実施するためにヨーロッパに出発する前にジョコ・ウィドド大統領に報告されました。ユスフ・カラ副大統領によると、ジョコ・ウィドド大統領はこの海域で著作権侵害を防ぐために航路パトロールの計画を合意したということです。ルフッピンサルパンジャイタン政治法務治安女性大臣は、経済的動機で人質を取るソマリアのようになる貿易ルートを心配すると主張しました。ルフッ大臣は4月17日日曜日にジャカルタで、政府はこれまで人質解放を取り組んでいることを続けていると述べました。これまで政府は高度が政治的な目的を持っているアブサヤブのグループを行うことを認識しないので、まだ人質の加害者を地域別しています。ルフッ大臣によると、インドネシアの市民の人質の問題は、政府は政治的な側面よりも経済的な側面を見ます。ルフッ大臣はまた、外国の軍隊は入力した場合、フィリピン憲法は議会の承認を求めなければならないので、入力することができないと語りました。フィリピン憲法は議会の 許可を持っている必要があるので、共同軍事作戦のために許可されていません。一方、インドネシア国軍ガトッ・ヌルマンティオ司令官は、インドネシア国軍はアブサヤプのグループを行われることを疑われるインドネシア市民に対して人質行動を取るフィリピンの教会に2隻の軍艦を送りました。インドネシア国軍司令官は土曜日に金曜日の夜以来4月15日にインドネシア航空軍は海域を維持するためにフィリピンの境界に2隻の軍艦を送ったと語りました。彼はインドネシア航空軍は海、土地や森林の両方で反抗とした行動のための軍艦を準備すると強調しました。彼はまた強調した共同パトロールを行うフィリピンとマレーシアの軍の司令官と調整します。これでフォーカスを終わります。